聞くバレー、ミキゾーはそれでも踊りたい。皆さんこんにちは、ミキゾーです。オーストリアザルツブルクでバレエダンサーをしています。はい、また久しぶりの更新になってしまいましたが、実はこの間ですね、誕生日が来て30歳になりました。ツイッターなどで、ツイッターやね、インスタグラムで、お祝いのコメントくださった皆さんありがとうございます。ついに30ということで、ミキゾーバージョン 3.0 ということで、今後もよろしくお願いいたします。誕生日当日はですね、実は、舞台がありました。普通の平日だったので、朝から、トレーニングがあって、で、リハーサルがあって、で、夜は舞台っていう感じの一日だったんですけど、まあ、同僚のみんなにもね、お祝いしてもらって、朝、まあ、楽しくトレーニングして、で、その後リハーサルだったんですけれども、その前、前々日かな、前々日にも同じ演目の、公演があって、それの、まあ、ダメ出しから入ったんですね。で、そのダメ出しの時に監督に、ミキ前回の公演で、あそこのグループパートのところを、なんか、こう、自分で踊ってるっていうよりも、そのカウントとか、こう、みんなと合わせることに必死になりすぎて、全然その、存在が見えてこなかったから、もっとこう、輝くように踊ってほしいみたいな、こう、言われて、その時に、いやでも隣のダンサーが、カウント外してたからそれに合わせようと思って必死だったんだけどなーっていう風に、ちょっとイラッとして、そのリハーサル終わったんですけど、帰り道ね、自転車漕ぎながらなんか、まあでも私の方がやっぱり先輩だし、もう30だし、その、ミスカバーしつつも自分の存在がなく消えちゃわないように、踊るのが踊らなきゃいけないんだろうな、プロなんだからっていう考えに行き着いてですね、プロなんだからって言ってプロになって10年経ってもまだそんなこと言ってるんですけど、切り替えて頑張ろうと思って、で夜ですね、公演前のウォームアップの時も結構調子よくウォームアップできて、あ、これ結構いい感じだぞって、なんかウォームアップの時に調子がいいと、やっぱり、公演の時も結構自信を持ってというか、安心して舞台に乗れるというか、そのウォームアップの時は、結構、音楽に合わせてウォームアップするんですけど、音がちゃんと、こう、体で音を聞けてるというか、なんか、その時イメージしていたのが、こう、体の部位がこう、あくびをするように伸びるっていうか、こう、あくびするときって、うわーってすごく、口がこう、バーってこう、広がると思うんですけど、その感覚をこう、体中に持たせるようにと思って、こう、うわーって体伸ばしながら、ウォームアップしてて、それがすごい気持ちよくて、あ、結構いい感じだなと思って。で、舞台が始まって、音楽が鳴って、なんか誕生日だったっていう誕生日マジックっていうのもあったのかもしれないんですけど、なんか自分的にすごく、あ、わかったっていう感じが、わかった、何がって今日全然話まとまらないんですけど、あ、わかったっていう感じがして、何がわかったかって、わかったっていう感覚が舞台上でしたかっていうと、今回やってた、まあ、その日誕生日の日に演じてたというかね、やってた演目がハイドンの天地創造という、曲に合わせた作品でですね、キリスト教の7日間で神様が世界を作りましたっていう話に基づいた、曲、ハイドンの音楽なんですけれども、そのまあお話をちょっとずつなぞりながらも、こう世界が何もないところからこう、わーってできていくっていうような、そういう、こうなんかこう、無限に広がる無みたいなところからこう、にゃうにゃうにゃうって世界ができていくような、状態というか風景というかイメージですね。イメージを体で表現したような、ちょっとすごいわかりにくい説明になっちゃったんですけど、まあそういう作品を踊ってたんですよね。それで監督が言ってたのが、I don't want to understand you って言って、なんか 例えばクラシックバレエだったら、これは何ポジションで、5番ポジション、1番ポジションで、これが前単純でこっちの方向に出して、こっちに足ついて、手はこっちでって言って、こう全部決まってて、その人、踊ってる人を見て、この形はこれですって、こう理解できる、この踊り、この人はこの踊りを、こういう踊りをしてますって理解できる踊りをするのがクラシックで、いわゆるこういい踊りというか、クリアな踊りというか、なんですけど、そうじゃなくて、僕は君たちがこれを踊ってる時に、君たちが何やってるか分かんないっていう状態にしたい。君たちが何を、もうなんか、君たちが何であるかは見てる人が分からないようにしたい。だから自分のことを踊りながら見失うぐらい、もう、自分のことを見失っちゃうぐらい、もう、わけわかんない感じで踊ってほしいっていうふうに言われてて、何が起こってるか、あなたたちの体の中で何が起こってるか分かりたくないんだっていうことを、まあ、言ってて、それ説明されてこっちもは?ってなってたんですけど、実は。なんとなく言ってることはわかるし、コンセプトはわかるんだけど、それをどうやったらいいかわからないっていう感じがずっと続いてて、ただその日舞台の上でやっと、あ、こういうことかなと思ったんですよね。そのなんか、自分の体が空間にこうブワーって広がっていく感じがしたっていうか、なんか自分の体が音楽そのものになったような、音楽そのものだし、空間そのものだし、で、自分の体が自分で動かしてるんじゃなくて、なんか、わからない何かに体を内側から動かされてるような、そんな感覚になって、あ、これかなと思って、それで、こういうこと言ってんのかなと思って、やっと、あ、わかったっていう感じになったんですね。で、まあ、舞台復帰して1ヶ月ぐらい経ったんですけど、去年じゃないか、もう、去年か、去年、前十字靭帯を断裂して、で、手術して、で、1年間リハビリして、やっと復帰したのが、まあ、3ヶ月ぐらい前かな、3、4ヶ月ぐらい前で、で、まあ、舞台復帰やっとして、で、14ヶ月ぶりに舞台立って、で、前回の放送でもお話ししたと思うんですけど、まあでも意外とちょっと結構仕事っぽくなっちゃった。なんかあんまりこう舞台を自分自身がちゃんとやったと思うけど、自分が楽しめる舞台ではなかったなっていうことが、まあ結構続いてての、やっと、あ、なんか舞台をちゃんと感じれてる、空間を感じれてる、音楽を、体を、コンセプトを、他の一緒に踊ってる人たちをちゃんと感じられてるって、気持ちになったというか、多分ちゃんと自分が感じられた舞台が、それが誕生日の日が初めてだったので、それが、あ、すごい大きいプレゼントだったなと思いました。30になると同時にこの仕事始めて10年になるんですけど、なんか私たちの仕事って学生時代とやってることがあんまり変わらないせいか、ずっと、なんか仕事に成したのは早かったんですけど、多分大学卒業してからとか、大学院卒業してから仕事つくっていう人たちと比べると、なんかその仕事としてこれをやって、バレエをやってお金をもらうっていうのは、まあ私だと20歳だし、もっと早い子だと18歳ぐらいで始まるから早いんですけど、なんか私の場合、学生の時とやっぱりやってることがほとんど一緒なので、まあバレエをずっとやってて、ダンスをずっとやってて、まあ同じことをやってお金をもらうって状態だったので、なんかその学生時代の延長感がずっとずっと抜けなくて、なんだろうな、もちろんプロとしてやってるんですけど、どっかちょっとこう部活っぽい正しい言い方がちょっとよくわかんないんですけど、そういうところもあって、だから どっかずっと子供で納得いかないところってとことん納得がいかないし、まあ、それがいい風に出る面もあればあんまり良くない時もあるんだけど、10年経ってやっと、プロなんだから、なんだろう、これをやりつつこっちもちゃんとっていうなんだろうな、あんまり縛られずに、なんだろう、やっとプロ意識が芽生えたというかなんかそんな感じが、最近やっとやっとは自分ってプロなんだなっていう風に思えるようになったというか、どういうことっていう感じなんですけど、なんかある意味での柔軟さというか、気持ちがなんか強くなったとは思わないんですけど一向にね、柔軟になったのかな頭がっていう風に思うことが最近ようやっとというか、ようやっと増えてきました。30年間振り返るとですね、なんかでもずっとずっと幸せだったなって思います。本当に大きく困ったこともね、今のところなく、本当に幸せに生きて、来たなっていう感じがします。30歳の目標を30になる前から、決めてました。どんな、チャンスも、自分が成長できるチャンスを全部ものにしていくというか、その成長できる機会だなと全てのことに対して思いながら、まあ、こなしていきたいというか、生活していきたいなというふうに思っています。それでは最後まで聞いていただきありがとうございます。またお会いしましょう。